月前第2主日となりました。イースターまであと2回の日曜、今日含めて2回ですから、いよいよ復活日が近づいてきたということですが、今日は大変有名な福音書が選ばれています。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままであるという言葉ですけれども、そして今日のテキストを通して私たちの目に印象に残るのは栄光という言葉です。23節、人の子が栄光を受ける時が来た。28節、父よ皆の栄光を表してください。そしてその後に、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。こういうふうに栄光、栄光という言葉が続いているわけです。これは仲介書によると、栄光という言葉は神に属する言葉であって、終末の時に神が神であられることがわかり、神の見姿が栄光に満ちているというところから来ているというふうに、説明しています。神が神であられることがわかる。ということは、今は神が神であられることが分かっていない時代というふうになるわけですね。それは人間だけがそうなのですが、人間だけが気がつかないでいる。神が全ての主人公であるのに、人間が主人公であるかのように錯覚をして、そして思い上がってしまう。宗教までがそういう価値観、人間の価値観に動かされてしまう。キリスト教も例外ではないわけですね。つまり、どういう価値観かというと、善悪という価値観です。これは創世記の最初に、善悪の知識の木からだけは取って食べるな、これを食べると死ぬぞっていうふうに神様が警告された、その善悪の知識が人間を大変傲慢にするのです。そしてこれが正義の戦いであるというふうに思い上がったり、あるいは過去の宗教裁判などもそうでしたね。後の時代から見るととんでもない見当違い、あるいは傲慢である。それは今も同じことを繰り返している可能性がある。そのことに気づかなければならないのですが、イエスが、しかし、この27節で、今私は心騒ぐ。何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、ということはございますが、これは、ヨハネによる福音書におけるゲッセマネの祈りだっていうふうに言う人がいますね。他の福音書、マタイ、マルコ、ルカではイエスが十字架にかかられる前にゲッセマネの園で、父よ、御心であればこの杯を取り去ってくださいと祈る。とっても人間的な祈りですね。普通に考えると不思議に思われる祈りです。自分は十字架にかかるぞということをあらかじめ公言している。だったら覚悟ができているはずなのに、いざとなると、できればこの杯を取り去ってくださいというふうに祈る。あるいはヨハネによる福音書では、私をこの時から救ってくださいというふうに。やっぱりできたらこれは嫌だっていうことですね。なのに、その後にイエスは、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。真反対。嫌だっていうのと、そうだ、これを引き受けるっていう、その両方に揺れているわけですね。イエスはね。だから、この両方の間にあるということを、素直に受け止めるということ。それが、いわば栄光を表すということなんですが、人間はどっちかだけにとらわれてしまう傾向が強い。私はいいことしてやると思い込むか、あるいは私はダメなんだと思い込むか、どっちかに偏りがちですね。そしてあるいは多くの人は、大概は いいことを目指して自分は生きてる、そのつもりだっていうわけです。だからそれを誰かに悪く言われると頭に来たり、とんでもないやつだっていうふうに、それが元で争いが起こる、人間関係がダメになるっていうことをしばしばですね。で、その発展が戦争、国と国の戦争でもあるわけです。もうパレスチナなどを見ていると絶望的になりますね。もういよいよダメなのかなと。もうイスラエルはパレスチナを全部追い出すつもりなんだろうか。それとしか思えないことをシャロンさんは強引にやると。今までそういう強引さがなんとかかんとかうまくいきましたから今回もっていうつもりなんでしょうけれども、これも大変心配です。特にアメリカは自分がテロと戦ってるっていうことに立ってますから、イスラエルにそれはいけないぞって言えない。日本政府は今回だけとっても早くにそれはとんでもないって言いましたね。ここは私にとっては大変な驚きでした。よく言ったなっていうふうに思うのですけれども、しかし、いずれにしても体制にはなかなか影響しないということで、みんなこれからどうなっちゃうんだろうという心配に襲われるわけです。イエスが、私は心を騒ぐ、何と言おうか、この私をこの時から救ってくださいという、そういう気持ちと、いや、私をこの時のために来たのだっていう、その両方の中で揺れながら、しかし神が、私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。これはイエスの十字架と復活の予告という意味になるわけですね。そこに30節にイエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなくあなた方のためだっていう声があります。まるでイエス様が神様の御心にかなったものなんだっていうふうに聞こえるけれども、これはあなた方のためなのだっていうことは、このイエスにおいて、ね、私たちにも栄光が表されてる。神が神であるっていうことが示されてるぞ。それは人間的な善悪の価値観でいうと一番惨めな十字架の死っていう、それを神の子が十字架の死を遂げる。しかも、我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですかという、いわば地獄の叫びにもかかわらず、神は栄光を表す。人間が考える、どんな最善のことも、それは関係ない。あるいは逆に言ったら、最悪のことも関係はなしに、神はご自分を表される。神は神であられるぞ。だから人間的にこうでなければいけないのだっていう、そういう思い込みからは自由になった方がいいということだと思うのですね。1961年ですから、もう今から43年も前ですけども、飛行機事故でアフリカで亡くなった国連の事務総長をしていましたダグ・ハマショールドっていう人、スウェーデンの人ですが、この人は1953年から国連事務総長になって、その頃から東西の冷戦が起こってきた。そして安全保障理事会をやるわけですが、大国が大事な時になると拒否権を発動する。だからまとめようと思ってもなかなかまとまらない。そしてあっちこっちから突き上げられる。そういう状況の中で、順番に物事を解決していかなければならない。重責ですね。彼は確実にいろいろなことを実行したのですが、ずっと日記をつけ続けてました。それが日本語で道しるべという本になって出ているわけですが、その中に信仰とは神と魂との合一であるっていう言い方をします。信仰とは神と魂、私の魂、それが一つになるっていうこと。だがそのためには神は魂を通じて全能を発揮したもうという確信もなくてはならない。私の見えない部分の魂に 神は働き続けておられる。そして私の魂を通して実現しようとしておられる。だけどそれを自分の価値観でこうなってくれたらいいのになとか、こういうのは嫌だなとかっていう、それを実現してくれるのではなくて、どちらであっても究極的に最高のところ、神の栄光っていうね、なるほどあなたは完全でいらっしゃいましたって言えるところに落ち着かせてくださる。このことが一番大事なんだっていうふうに言いながら、1961年彼が亡くなる年の聖霊降臨節の日に、彼がこういうふうに言ってます。しかしいつかある時、私は誰かに、あるいは何かに、よしと答えたのである。よしって日本語でそういうふうにしか訳せなかったと思うんですが、多分英語で言うと all right、大丈夫、OK、受け止めますっていう、そういうよしだと思うんですが、何かによし、もう何でも引き受けますっていうふうに、言った。そしてまさにその瞬間から生存には意味があり、従って私の人生は己を虚しくして服従することを通じてある目標に至りつくものとなるのだという確信が私の心に生まれてきた。どっちやっても突き上げられたり文句言われたりで、めったに褒められることがないっていうことの中で、しかし世界の平和のために何かをしていかなければならないっていう彼の中に、いつも心の中で葛藤が起こる。時としはいつもどうしてあの意地悪に邪魔をするあの人がいるんだろうとか、そういうふうな思いにも囚われていると思うのですが、その中で神が御心を成したもん、よしっていうわけですね。それで彼はその後にこういうふうに言うんです。この道は敗北である勝利にも、勝ったと思えることは後で振り返ると実は敗北だったっていうこともあるし、また勝利である敗北にも通じているのだということ、どっちでもそれはわからない。だからこっちの方が良かったなとかいうふうにとらわれることはない。さらに生の努力、生きる努力を傾注するために支払うべき代価は罵声を浴びる、馬鹿にされること、罵声を浴びることであり、そこまでへりくだる、そのへりくだるっていうことは人間の近づきうる唯一の高揚である、一番高められる、一番卑下する状態に置かれていることが一番高められている状態なんだ。両方の矛盾ですね。矛盾した両極端。それ以後、勇気という言葉はその意味を失ってしまったっていうふうに。勇気なんていらない。受け入れるっていうことだけで。そしてお任せしてるっていう。臆病だとか何とかっていうことも必要はない。どっちでも大丈夫なのだっていう、そういう確信を持つことができるようになった。福音書の主人公が述べる一句一句の背後に、杯を我より過ぎ去らせたまえという祈りの背後に、つまりこれゲッセマネの祈りです。私から取り去ってくださいという祈りの背後に、またその杯を飲み干そうという約束の背後に、一人の人間が、そして一人の人間の体験があるのだということ。これはイエス・キリスト。それを確実に成して、そして実際に十字架で死んで挙げられた。その素晴らしさがあるのだ。十字架上で彼が発した言葉の一つ一つについても同じことが言えるのだということ。彼は淡々とことを進めながら、わずか56歳の若さで飛行機事故で亡くなりました。私はこの本を買った時が1974年、出たのが67年です。その時点で11版ですね。だから日本中で未だにまだ売れ続けている。彼の魂の記録っていうのがどれほど人を生かしているか。死んだように見えてるけれども、それが多くの実を結んでいるっていう現実。私たちもこれが意味があるのかないのかとかですね。何だろうっていう、そういう必要はなくて、すでに私たちには栄光の保証が与えられている。イエス・キリストによって。いちいちアクセルしなくて、 そして与えられたところを歩んでいけばいい。その気持ちに素直に。そしていつも帰るところが決まっている。そこに帰っているならば動かされることはないっていう確信を持つことができるのではないでしょうか。祈りましょう。イエス・キリストの父なる御神様、私たちは人間ですから、他の動物にはない善悪の知識を持っています。しかし、それがあなたの前では、まことに見当外れの思い込みをすることしばしばでございまして、そのことが人間同士で命を奪い取ったり、責め合ったり、挙句の果てには自然をも崩壊させるというようなことに至っております。本当にあなたの御前にへり下って、私たちの限界を受け止めて、あなたにご栄光を表していただくという歩み方をみんなで徹していかない限り、本当の希望が持てない状況の中です。今日もお招きいただいて、そして十字架の主にお目にかかることができたことを感謝をいたします。どうぞ、自分の愚かな思い込みからいつも解き放たれて、そしてあなたが常に共にいて何かを成していてくださるということに目を注いでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。